耳で立ち読み新刊ラジオ。はい、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第543回7月1日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。はい、いきなり気づいたと思うんですけどね、テーマ曲が変わりました。ね、今回からテーマ曲変わってですね、新規一点頑張っていきたいなと思っているんですけども、じゃあ早速本題に参りましょう。新刊ラジオ第476回でですね、不良読本という本を紹介したんですけど、皆さん覚えていますでしょうか。不良を題材にした小説漫画エッセイでね、構成された本だったんですけれども、その目玉といえば30年前に話題となった人気のドラマ、傷だらけの天使の続編、的に天使のハンマーという作品でした。この作品がですね、なんと早くも単行本として発売されたんです。というわけで今回紹介する本は、講談社より出ております、矢作俊彦著、傷だらけの天使、的に天使のハンマーをという本です。今回はドラマも交えてお送りいたします。というわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。かつて新宿に名を轟かせていた小暮治も、今や50代半ばとなり、東京郊外のベッドタウンでホームレスとなっていた。コンビニの返品で胃を満たし、同じくホームレス仲間である老人たちと賭けゲートボールに励む日々だ。そんな中、仲間の一人である道祖が何者かに襲われる。無差別事件かと思われたが、どうやら修を狙った犯行だったらしい。犯人を追って33年ぶりに新宿に舞い戻る修の運命やいかに。はい、というわけで簡単なあらすじを聞いていただきました。ご存知の方も多いと思いますけども、1974年から75年にかけて放送された伝説のドラマ、傷だらけの天使、その33年後がこの小説の舞台となっています。修という人はですね、この傷だらけの天使では25歳でしたから、今はだいたい58歳とかそのぐらいでしょうか。修を演じていたね、萩原健一さんのね、今の姿を思い浮かべていただければいいんじゃないでしょうかね。なかなかこう恰幅があるというか、なんか貫禄が出てきましたからね。また修の弟分乾明役は、今相棒で再ブレイク中の水谷豊さん。当時はですね、チンピラ風の格好でこう兄貴というセリフを連発していました。最終話である26話、祭りの後にさすらいの日々をでね、この明は死んでしまうんですけども、その意見がですね、30年後となる今も王を引きずっているんです。はい、というわけでここからはですね、ドラマでお届けしたいと思います。傷だらけの天使、的に天使のハンマーを、一部ですがお聞きください。
俺を呼ぶアキラの声が頭の中にこだませる。
兄貴、寒いよ、助けてくれよ。
アキラ、30何年前死んでしまったあのガキも、今生きていたらすでに50代を過ぎていることに気がつき、俺はおののいた。笑わせんなよアキラ、お前が50だなんて。クくも満足にできなかったくせに。死んでしまったアキラの顔を思った。風の熱で真っ赤だった。息をしなくなった後もピンクにほてっていた。あれは事故だった。風邪をひいて。まさか大の大人が風邪で死ぬなんて思ってない。看病を放り出したことには責任もあるだろうが、薬は買ってやったんだ。背負ってせいぜいしたい息なのに、警察は俺が新宿の根城から逃げ出してから数ヶ月後、殺人容疑で指名手配した。冗談もいいところだが、後ろ暗いところは一つ二つではなかった。俺はそのまま東京を流れ出た。昔から忘れるのは得意だ。アキラの一件が心に重いと言っても四六時中じゃない。警視庁の一言がそれを思い出させ慌てさせた。
修は銅像を襲った青いベンツの在りかを突き止めた。エメラルドファイナンスという金貸しの事務所だ。
お待たせしましたね。グランドマネージャーの和田地です。何かうちの者が部長法でも。
お、 お前、ひょっとこの鉄じゃないか。
驚くじゃないの、おさむちゃん。てっきり死んだと思ってたから。
旧友との再会もつかの間、九段の青いベンツについて問い詰めていると、隣の部屋から声がした。
ダメんじゃないよ、てめえら、竿をぶった切ってケツにぶっ込まれたいのか。死ぬもの言わず、とっとと返しやがれ。
どうした、
なんだてめえは。
そこだけ、もうちょっと
で。たまんじゃねえよ、この玉なしの役立たず。
バカ野郎、何やってやがる。お客様に失礼があっちゃいかんといつも言っているだろう。
でも社長代理、
客じゃありませんよ。
小娘のくせに当たり屋みたいなんです。今さっきすぐそこで俺たちの車にぶつかったって言ってあやつけるんですよ。
嘘ばっかだよ。そいつらが私にわざとぶつけてきたんだ。
お嬢ちゃん、お見かけしたところ女子高生って感じだが、車の免許はお持ちですか。
当たり前だろ、これでも18だ。
ミオちゃんか。
レイって読むんだよ。
事情は分かりました。事故のことは保険屋を呼んできっちりしますんで、今日のところはお引き取り願えませんか。
いやいやいやい、私に歩いて帰れたのか、この車泥棒。
返してやれよ、鉄。
変わらないな、おさむちゃん。白い女の子の前だとすぐカッコつけて。
なんだとこら。ああ軽じゃないか。どこがベンツだ。
あんたヤバくない？ A クラス知らないの？
なんだと？
ああ、おさむちゃん、これ忘れないうちに。少ないけどさ。
なんだこの額。バカにすんな。
ちょっと、
おい、ちょっとどけ。
何すんだよおっさん。
はいはいはい、子供はどきなさいって。ざまにやがれ。
やばくない？やっぱおじさん超やばいよ。ベンチに肘鉄食らわせるなんて。
おらおらおらおら、
おい、おやすみ。
やばい、これはさすがに避けないと。
やっちゃえ、ぶっ壊せこのポコス。
もう逃げられないぞ。
おい、逃げろ。逃げるんだ。
ないんだよ、ない、ない。
おい、これやばいぞ。
警察だ、警察だぞ。何をしている、何の騒ぎだ。
シャークスじゃないか。一体どっから湧いて出たんだ。
はい、というわけで以上ドラマパートでした。ね、あの当時のドラマを彷彿とさせるスリリングな展開でした。余談なんですけどね、ドラマ撮ってる時にですね、年代設定は現代ですよと言ったにもかかわらず、役者さんたちはですね、なんか70年代雰囲気っぽくやってくれました。まあそのぐらい皆さんですね、結構70年代好きなんですね。はい、というわけでですね、最後に出てきたシャークショという人、この人のですね、一応補足説明をしたいと思います。シャークショ、当然本名ではなくてですね、市役所勤めでホームレスの更生に励むなんかオタクな人、これがですねシャークショの正体です。というわけでこのシャークショが入ってきてどうなってしまうのかというところで今回は切ってしまったんですが、いかがでしょうか、この傷だらけの天使、的に天使のハンマーを。この作品ですね、エンジェルビルとかね、当時のロケーションをこう文章内で再現して、また懐かしのキャラもね、まだまだ多く登場してきます。ドラマの中に出てきたね、レイっていう女子高生っぽい、てか女子高生なのかな、女の子はですね、今作の新キャラなんですけども、実はですねこの女の子にも当時の登場人物と深い関係があったりするんです。はい、作者の矢作俊彦氏はですね、作家の他に漫画家やドラマの脚本家としても活躍している人で、傷だらけの天使の元々の脚本家ではないんですけども、その再現度はですねかなり高くて、当時のファンも納得の作品に仕上がっていると思います。 さらにですね、こちらの作品、初めての掲載は不良読本なんですけども、あの単行本化に際してね、大幅に過筆改行しましたとありまして、まあ、かなり細かい部分までね修正されているというか、まあ、より文章が洗練されていますので、元からのキズテンファンも不良読本を読んだ方もですね、あの全く知らない方も、まあ、皆さん一緒に楽しめる一冊となっていると思います。ぜひね、こちらの本読んでみて、まあ、事件の真相を確かめて、そしてちょっと僕らが言ってたのなんか70年代の雰囲気感じてみてください。では書籍情報です。傷だらけの天使、的に天使のハンマーを、矢作俊彦著、講談社より定価1785円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回紹介しました傷だらけの天使、的に天使のハンマーをいかがでしたでしょうか。でですね、オープニングでも言ったんですけども、このテーマソングが変わったのと同時にですね、新刊ラジオのこの母体である新刊 JP というホームページがですね、ちょっとラジオ部分をねプチリニューアルしましたので、お知らせいたします。ラジオのバックナンバーがね見やすくなって、さらにですね、新刊ラジオのスタッフというか僕ですね、僕にね、お便りが送れるようになりました。新刊 JP というホームページにですね、お便りフォームができましたので、やっとできましたね、これね。僕にね、何か言いたいことがある人とかはですね、ぜひ送っていただけたらなと思います。はい、というわけで、その新刊 JP リニューアルなんですけども、改めてここで URL を紹介させていただきます。http://www.shinkan.jp なんですけども、新刊はですね SINKAN、 H が入りません、 SINKAN.JP 新刊 JP となりますので、よろしかったら皆さん、ぜひアクセスしてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お便りお待ちします。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。